こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。1週間ぶりに京都に戻ってきたんですけど、一気に寒くなっています。で、京都はですね、夏暑くて冬寒いみたいなんで、もうこの時点でちょっとすでにこの先ですね、秋が深まって冬に向かっていくって思うと少し憂鬱な気もしています。で、まあぶっちゃけですね、京都にいなきゃいけない理由もないので、なんならこう沖縄とか暖かいとこですね、行くこともできなくはないとは思うんですけど、まあ、逆に京都で秋冬過ごすっていうのもあるかないかわかんないので、今やっぱりこの時期に、紅葉の時期は京都にいたいなとは思っています。とは言っても京都の紅葉はですね、11月中旬から下旬あたりらしいんですね。なので、それまではですね、別に京都にいる理由もなくって、10月の9日で今入っている京都のシェアハウスは一旦退去して、それからしばらく故郷の富山に戻ろうかなと思っています。で、ただ10月の25、6でですね、京都で翻訳祭が開催されて、そこで公演することになってるんで、それまでにはまた京都に戻ってこようかなと。ただですね、今のシェアハウスじゃなくって、先日ちょっと見学にさせてもらった、本当にこう、ザ・京都って感じのですね、古民家のマンスリーに、1ヶ月かもう少しか入ろうかなとは思っています。まあでもこのシェアハウスとも縁ができたので、多少不便だろうとまた戻りたいなとは思っているんですけど、まあ順番にという感じですかね。で、ちなみにですね、僕個人の Facebook では少し書いたんですけど、これまで東京にですね、月に2回はいなきゃいけない唯一の理由がコンサル先があったんですけど、まあ10月からですね、対面じゃなくてもいいよと、オンラインで OK だよっていうことになったので、本当にもういつどこにいなきゃいけないっていうのが基本的になくなってしまいました。で、ネット環境があればどこでも住めるという感じですね。で、こういうライフスタイルをしていると、ここにまた価値を感じている方、感じてくれる方も出てきて、このライフスタイル、ワークスタイルを実現というか再現というかね、するためにそのコンサルを依頼してくれる方も出てきたりしてます。と言っても、まあその方はですね、別に僕みたいにフラフラするというよりも、ご家族いらっしゃるので、移動とかの拘束時間を減らして、もっとこう家族と過ごしたいとか、親御さんに何かあったらすぐに駆けつけられるように、で、かつ仕事にも支障がないと、そういう体制を作っておきたいっていう、そういうモチベーションなんですけど、まあ、数回お話ししただけなんですが、まあ、セッション、サポート始まってですね、数回話しただけなんですけど、もともともう、バリバリされてる方なんで、すでに着々とこう、オンライン化というか、そういうのは進んでいる感じです。で、やってるとですね、これはこう、我ながら、なかなか価値のあるサポートだな、なんていうふうに思っています。で、これをまた僕のですね、今後の新たな、事業というか、サポートに加えていくとして、その仕組みも構築しないとな、というところですね。では、今日もいただいたご質問に、お答えしていきます。いつもメルマガを拝見して刺激をいただいています。で、以前、どこかの回で紹介してもらえるつてがあるなら、ぜひお願いした方がいいということを書かれていました。なるほどとは思うのですが、実際に紹介をお願いしようとすると、なんだか手間をかけてしまうようでためらってしまいます。また、相手が同じような通訳をしている場合、相手の仕事の機会を奪ってしまうというか、悪い意味ではありませんが、商売がたきとも言えるので、その相手に紹介を依頼するのはどうなんだろうとも思います。この点についてアドバイスをいただけると嬉しいです。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、紹介についてはちらほらお伝えしているかと思います。で、まずですね、そのご相談に、お答えする前に、紹介のパワーというか、どれくらい強力かについて、ちょっと最近の僕のお話があるので、お伝えしようかなと思います。ですね、今週の話なんですが、ついにというか、いい加減というか、僕ですね、ダイエットコーチを雇いました。まあ、雇うというか、サポートしていただくということなんですけど、なかなかの金額なんですね。ライズアップほどではないんですが、まあ、それに準ずるというか、そういうような、話です。で、その方もですね、オンラインでサポートしている方なんですけど、なんでこの方にお願いをしようとしたか、それだけの金額を払ってお願いしようとしたかということなんですけど、その理由がですね、まあ、紹介といえば紹介なんですね。もともと、この方と、この講師とは別の僕の知り合いですね、が、その方にコーチングというか、そのダイエットサポートをお願いしていて、3ヶ月で10キロ減ったというようなことを書いてたんですね。で、それを見ながら、ああ、すごいなと思ってたんですけど、その方がブログで、ご興味ある方紹介しますよっていうふうに書かれていたので、じゃあちょっと聞いてみようかなっていうふうにお願いをしました。で、お話を聞いて、じゃあ今回お願いしますっていうふうにもうお願いしちゃったわけなんですけど、でまあ、この結果がどうなるかっていうのはまだこれからの僕次第なんですけど、今時ですね、このダイエットコーチとかパーソナルトレーナーとかですね、そういう宣伝というのはもうそこら中溢れてるじゃないですか。で、それらは全部選択肢にはなるんですけど、じゃあそのもう溢れるほどある選択肢、誰にするっていうところから、こう誰選ぶかって言っても、もうよほどこう強みとかがないともうわかんないんですよね。僕も選べないんです。で、体験でそういうの受けることもできるんですけど、そんなの1時間とか、こう1回話したり受けたりしたからって言って、 それが本当に合ってるのかって分かんないですよね、よほどのことがなければ。でこれも以前メルマガで書いたんですけど、こういう時はせっかくだったら知っている人がやっているとか、知っている人の紹介とかで行きたいなって思うのがまあ自然じゃないかなと思うんですね。で今回のダイエットコーチもそういう流れになってます。でぶっちゃけですね、その講師と1時間話したんですけど、本当にその人が良かったのかどうかなんて分かんないんですよ。今も始めたばっかりなんで、ぶっちゃけ分かんないです。言い方変えると、これちょっと失礼な話になっちゃうかもしれないんですけど、その人のこう、お話の仕方というか、おすすめというかね、こう、プレゼンの仕方ですね、僕に対する。もう、じゃあ僕のモチベーションをむちゃくちゃ上げてくれたかとか、ああ、絶対この人お願いしようって思わせてくれたかというと、そういうレベルでもなかったんですね、正直なところ。で、ただ僕もこういうコーチングとかを売っている、提供している立場なんで、そういう説明に対しての理解もあるし、僕の方もこう自分で補完できるというか、あ、こういう未来があるんだな、こういうことはできるんだなっていうことを自分でこうどんどん補完して、じゃあまあいっかと。あとはまあその元々紹介してくれた人ですね、の声もあったから、まあいっかっていうふうに申し込んだんですけども、なんならもうその価値の伝え方についてはですね、僕の方がその方に、そのコーチにコンサルしたいぐらいの感じだったんですけど、でもやっぱり申し込むわけですね。それはやっぱり紹介っていうのはパワーあったからだなというふうに思っています。で最近はですね、肩とか首も痛いなとか、整体とかマッサージ行きたいなと思うんですけど、やっぱりそれ行くとしたら、わざわざゼロでネットから検索して探す気もなれなくって、Facebook とか Twitter とかでですね、誰か紹介して誰か知ってませんかっていう探し方をするんじゃないかなと思います。で、まあ、ここまでがいかに紹介っていうのが強力かという話ですね。でじゃあ、その紹介を協力するときに出てくる抵抗についてというのが今日の相談内容なのでお答えしていきます。まずですね、感じている抵抗。この相談者さんの感じている抵抗、大きく2つありますね。1つは、紹介を依頼した相手に手間をかけちゃうんじゃないかという心配です。でもう1つが、同じような通訳をしている相手に相談すると仕事取っちゃうんじゃないのとか、取るつもりなんじゃないのって思われるとか、そういうことをですね。でまず1つ目の、相手に手間をかけちゃうんじゃないかということなんですけど、これはもう簡単に回避することができます。というか、回避しなきゃいけません。何度か過去にお伝えしてるんですけど、その手間をかけさせないような紹介の仕方を考えればいいわけですよね。で紹介する側の手間ってどこにかかるのかというと、一番はどうやって紹介すんねんということです。例えば皆さんも僕のことを誰かに紹介してほしいというふうに僕はお願いしたとして、どうやって紹介すればいいんだろうというふうに考えるのめんどくさくないかなと思うんですね。通訳者向けにマーケティングを教えてる人で、もともとはこう通訳エージェントで11年勤めたらしいんですけど、とか、なんかいろいろあるわけなんですが、それがどうのこうのもうめんどくさいと思うんですよね。で、僕が誰かに自分の紹介をお願いするときに、いつもやっている方法をお伝えしたいんですが、それは紹介の仕方まで自分で考えて、それを紹介をお願いする相手に渡すということです。具体的に言うと、もう僕はですね、自分で自己紹介とか挨拶文を書いて、紹介をお願いする人に送るんですね。そして、この文章をそのままコピーして送ってくれれば、いいです。それだけでもありがとうございますっていうふうにお願いするんです。なので、紹介をお願いされた人は、もうこんなメッセージ預かってるから読んでみてあげてくれるっていうふうにだけで済むんですね。これもコピーペーストとか転送だけの話です。だとすれば、手間といってもほとんどかからないし、僕の方もこう、あんまりこう、なんでしょうね、遠慮がないというか、まあ、このコピーペーストだけやってくださいっていう話なので、お願いはしやすいというところです。あと一つ、この方法でいいところがあって、それは僕が紹介してほしい内容を紹介してほしい表現で紹介してもらうことができるということなんですね。相手任せじゃなくて自分で紹介文を作ってるんで、ここを伝えてほしいというのが誤解なく漏れなく伝わるはずなんですね。で、これを意識すると、手間をかけて申し訳ないなっていうのも減るはずですし、紹介お願いするときはですね、とにかく相手任せにしないで、自分、お願いしてる自分が頭に汗かいて、怠けなさんなっていうことですね。これはぜひ使ってみていただければと思います。でですね、次の問題というか心配ですね。似たような仕事をしている人に紹介依頼すると、仕事取っちゃうって感じにならないかっていうことなんですけど、それはですね、確かにそうかもしれなくって、そう感じる相手なんだとしたら、あまりその方に無理に紹介依頼しない方が、いろんなことを考えるといいんじゃないかなっていうのが僕の見解です。僕が普段から言ってるですね、紹介活用しましょうっていうのは、自分が楽するためとか、自分が効率的に仕事にありつくために、何でもかんでも使えるものは使いましょうということでもなくって、やっぱりこう、紹介っていうのはですね、相手の好意に甘えさせてもらうことであるんで、相手の迷惑になるというか、相手にデメリットがあるようなら、それやっぱり避けた方がいいんじゃないかなとは思います。それこそ紹介っていうのは、ある種信頼関係を使うことなので、そこに信頼関係がないともちろん紹介はできないし、紹介をお願いすることで信頼関係を損なうようになってしまうと、それこそ本末転倒だろうなと思います。 ただだからこそ紹介っていうのは強力だということの裏返しかなとは思います。ということを踏まえると、紹介をお願いする相手もちゃんと選ぼうねということになりますね。例えば同じような仕事をする通訳者仲間にはお願いしづらいとしたら、自分よりキャリアが随分長いとか、明らかに私がやりたい仕事はこの人はもうやらないだろうなという立場の人だったらお願いしやすいんじゃないでしょうか。例えば通訳を教えてもらっている先生とか講師とかですね、同じ仕事を取り合うっていうことには考えにくいので、お願いしやすいんじゃないかなとは思います。そう考えると、ますますですね、さっき言ったような紹介をお願いする相手にお手間をかけさせない工夫で、これつまり思いやりだと思うんですけど、そういうのが大事になってくるんじゃないかなと思います。ということで今日のまとめです。1つ目、今の時代ですね、通訳者でも他のビジネスでも同じなんですが、選択肢が溢れています。だからこそ紹介っていうのは本当に強力な手段なので、活用できそうな時は活用するように考えてみてください。2つ目、ただし紹介をお願いする際は単にお願いしますじゃなくって、自分の方で手間をかけて紹介者にはお手間をかけしないように、工夫や気遣いを忘れないようにしてください。3つ目、そして誰にでも紹介をお願いするんじゃなくって、相手に迷惑をかけない範囲でという前提で考えてみてください。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。最近は本当にですね、ポッドキャスト向けでの相談が少ないというか、なかなかないので、そろそろストックもつきつつありますので、これを聞かれたらぜひですね、質問とか相談を送っていただけるととても助かります。これはもう僕からのお願いですね。はい、それでは今週もありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。良い週末を。